ここまで続きました。ですね、今日も京都で、百物語の2006ですねの、続きということで、やっていきたいと思いやすとで、ジータレス読み、274、お茶コントマッチョじゃないですか、ここまでです、275、お茶マンさんこんばんはですと、お茶マンでもないんですけども、ここまでです、あざっすで、276、お茶コントマッチョじゃないですけど、ここまでです、で277、初生ですと、あざっす、タイミングあったと、はい、で、いつもはダウンロードして聞いてますと、あざっす、嬉しいですと、あざっす、で楽しく配信させていただきます、あざっすと、まあ、ちょっとくどいですけど、で278、こんばんは待ってましたと、あざっす、晩はです、はい、ということでですね、百物語2006なんですけども、確か80まで、読んでですね、いたと思うので、81からですね、いきたいと思いますで、81話目は食感っていう題名で、ごく犬バカさんのお話です。 また犬の話で済まそうなんだけど、シーリンが死んだ後、母さんがブリーダーからシーズーをもらってきた。なんでも生まれつき軽く心臓が悪くて売り物にならないらしい。正直、長年連れ添った愛犬をなくして俺はペットロスに陥っていた。それでもモモと名付けたその子はとてもモフモフしていて、いつもいびきをかいている愛嬌のあるやつで、その姿を見ているととても癒された。しかしそれも長くは続かなかった。もらってきてから7ヶ月後、モモは死んでしまった。ひいばあちゃんがモモを逃がしてしまって車にひかれそうになり、心臓発作を起こしたんだ。立て続けに愛犬を失ってもう俺参っていて、代わりの犬を飼ってやるというひいばあちゃんの態度に怒りさえ覚えていた。それから少しの間、俺の夕食に犬の毛が入るようになった。いや、正確にはご飯を食べている時に口の横からスルスルっと毛が入る感覚がするんだ。いくら口の中を探してみても毛は見つからない。1ヶ月後くらいになるとそんなことはなくなったが、モモが何か伝えたかったのかなと今でも思い出す。以上、食感っていう題名の話でございました。最後噛みました、すいません。大事なところで、つい く前にじーったれっすよ。279、ちゃんおつこんばんはと、ばんはです。ちゃんおつじゃないですけど、聞かせてもらうよと、あざっす。で、280、伊勢さんペロペロと、まあ、何がペロペロなんだか分かりませんけども、その顔文字も分かりませんけど、とりあえずあざっす。で、281、で、ぴゃーお茶こんと、まあ、ぴゃーですけども、とりあえずあざっす。で、282、ひいばあちゃんが犬を夕飯にする話かと思ったと。グロい。そんなさらっと書くようなことじゃないけど、それ。また犬の話なんだけど、みたいなスタートから書く話じゃない。で、次。第82話目、サンクチュアリー。で、これなんだっけ？ユズ？ユズでいいんだっけ？木偏に。まあいいや。ゆずうそ？わかんない。ちょっと調べる。こんな感じはないと思いたいが、こんな感じっていうか、この熟語は、あんの？あんの？ないよね。なんて読むんだろう、これ。いいんだよな。ゆずうそさんですね。の話です。サンクチュアリー。犯してはいけない領域は頻繁に語られる話題ではある。その中でもこれは大都市のど真ん中に公然と残されているタブーの話。出身の N 市の都市計画は戦後、広大な都市道路のグリッドを形成することに成功し、中心の官庁街ではそのグリッド上に市や企業の巨大建築物が墓標のように林立している。あの場所を除いてだ。市庁庁舎前の道路には真ん中に桜の木の植生が丸々残されている。ちょっとした林と言ってもよい。その周辺の道路はそこを避けて、施設されているので、磁場がねじ曲がったような不自然な印象を与える。過去に何度も撤去する計画が持ち上がってはいた。その度に関係者に死者が出る。いつしか誰もそこの撤去計画に関わらないようになり、現在でもこの島は放置されたままだ。あの場所、気になるなら行ってみてくればいい。地名を伏せてても特定は可能だろうから。でも決して、以上、サンクチュアリーっていう題名の話でございました。で、 次ごめん、ジータレス283、やっぱり毛の話してる、そうやって出てくるからいけないんですけどね、毛の話するとお前出てくるから。で284、イサムさんこんばんは、ドバナです、やっぱいい声ですねと、あざす、普通言われません、普段は言われません、リアルで言われたことはほとんどございません。で次、第83話目、すりガラスの向こうにっていう題名の話で、エソさんの話。昼間にリビングで姉と母と共にテレビを見てくつろいでいた。リビングの隣は姉の部屋で、仕切りはすりガラスのみだった。カーテンもあるが、その時は開いていた。ふと姉の部屋に目をやると、黒い影がもそもそと動いた。すりガラスなのではっきりとは見えなかったが、確かに何か人の形をしたものが動いていた。俺がばあちゃんが洗濯物でも片付けてんのと聞くと、え、ばあちゃんは今日墓参りでしょと姉が返す。姉に部屋を見るように促すと、さっきのシルエットはもう消えていた。脅かさないでと姉と母に言われたが、見えたもんは仕方がない。それ以降そのシルエットを見ることはもうなかった。ちなみに家での小さな怪奇現象はたまにあり、俺の部屋のドアノブが一人でに回り、扉が開いたり、鍵のかかったトイレのドアノブ、鍵を閉めるとドアノブが固定されるタイプがものすごい勢いで回ったりと、幽霊が直接見えることはなくてもそういうことは結構起こる。以上、すりガラスの向こうにっていう題名の話でございました。で次、84話目、友達の彼女っていう題名の話で、魔人さんの話。俺の仲のいい友達の一人 A の話。 A は俺と同じ都内の某大学に通う学生で、常識人で頭もよく、そこそこ顔もかっこいいいい人なんだけど、一つだけ他人と全く違うところがある。 A は外国製とおぼしきアンティーク人形をなぜか自分の彼女だと思い込んでいる。 A がその人形をいつから所有していたのかはわからないけど、俺が初めて会った時はすでに彼女がいたらしい。 A の彼女が人形であるということを知った時はかなり驚いたけど、もともとの A の友達はもう慣れっこであるという感じだった。その他の友達もそのことを知っていて、そいつらはむしろそのことを面白がっている節があり、 A が彼女の話を出すと、俺やその友達も A を持ち上げて、お前らいつ結婚するんだよなどと騒いだりする。そのせいか、仲の悪い奴には取り巻いている俺らも一緒くたに気持ち悪がれる。 A は上にも書いたように常識人で、普通に会話してても何ら変なとこはない。その点を除けば精神的におかしいわけでもない。もしかしたら友達の間のネタにするためにずっとこんなことをしているのかもしれない。真相は本人か医者にしかわからないだろう。以上、友達の彼女っていう題名の話でございました。 地味に、いや結局真相が分かんないんですけど、まあ、分かんなくていい、もういいんですけど、うん、地味になんかいいね、うん、で次第85話目、だるまっていう題名の話で、七不思議さんの話。これは俺の友達 K の家に泊まった時の話。俺の友達は霊感がありしょっちゅう幽霊を見ている。俺も最初半信半疑だったが、先ほどにも書いた実体験をしてから完全に信じるようになった。彼曰く彼の家には霊堂があるそうだ。新月の夜になると霊堂は完璧に開かれ、幽霊がうようよ出てくるそうだ。そんな日に俺は泊まった。泊まった友達は俺の他に3人いた。俺たちはまず和式の広い畳の部屋に行った。絵に描いたような和式の部屋で熊の置物に刀があった。すると K が、あれ？さっき見た時と熊の向き違うと言い出した。俺たちはいくらなんでも来て、そうそうそれはないっしょと K をバカにした。K は微笑していたが、明らかにそれは周りに気を使ったような笑いだと分かった。その部屋で俺たちは K の恐怖体験を聞くことにした。部屋で一人いると押されたり肩を叩かれたりといったものだった。俺たちは徐々に恐怖を積もらせていった。そして明らかにその部屋の空気も変わっていた。俺は、なんかこの部屋やけに広く感じない、端がないよなと不安感からなのか感じたことを言った。すると友人 T が、俺もやっぱりなんかおかしいよね、なんかこの空間だけ広いけど閉じ込められてる感じと言い、俺も激しく同感した。そして俺はもう一つ気になってしょうがないことがあった。神棚に乗っているだるまだ。普通だるまは片方目を描いて、めでたいことがあったらもう片方の目を描くはずなんだが、友人のうちのだるまは両目とも白目だった。俺は、なんでだるま両方白目なんだよと K に突っ込んだ。友人たちはみんなそれに気づいた瞬間、一気に顔が青ざめていた。気味悪と口々に言った。 K は、両目描いたはずなのにと小声で言った。沈黙。すると K が突然、ああーと何かに怯え伏せてしまった。そして神棚を見ずに、今だるまどうなってると聞いてきた。別に普通と思い振り返ったが、明らかにさっきとだるまの雰囲気が違う。だるまのところだけ空気が歪んだ感じだ。なんか変と俺は答えた。 K は、長い髪がだんだん出てきてたと言った。それから振り返り、まただるまを再度見ると、あの雰囲気は消えていた。 K にそれを伝えると、 K はだるまを見た。そして、もう何もいないと言った。そのだるまに何があってそうなったのかは知らないが、つくづく不気味な体験だった。以上、だるまっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み285。あの君悪いマネキンの話に似てて怖いと。あれも、まあ、似てるんだけどまたちょっと違う。まあ結構軸は近いのかもしれないけど、ちょっとこいつんちとか行ったことあんのかなっていう感じだけど、行った たらどうなってんだろうって感じするけど、ね、で286、おっちゃんさんこんばんはと、もうおっちゃんさんじゃないんですけど番号です。初生日で大感激、楽しく聞かせていただきますと、あざっす。まあ、だらだら読んでるだけなんですが、で287、キャー敬愛するダンディーで紳士なおっちゃんこんばんはと、はあ、まあそうなのかは分かりませんけども、多分ほとんど真逆だと思うんですけど、まあ、とりあえず番号です。はい、で次、第86話目、夢、ボルケーノさんの話。4、5歳の頃見た夢の中の話です。夢の話で申し訳ないけど、なんか幼い頃の夢なのにずっと記憶から消えません。昔うちの近くにあったスーパーでの話。スーパーの構造は夢と現実同じだった。スーパーは3階建て、私が母親と2階で買い物をしていた。客はなぜか母と私2人だけ、店員も見当たらない。そこで突然の停電だが、アナウンスもなし。暗くなったので母親とはぐれてしまい、さまよう私と、階段の方を見ると少しぼーっと明るくなっており、立ち入り禁止の3階に向かって何者かが走って登っていくのが見えた。3階は立ち入り禁止なのに何なのかなと思って追いかけて階段を登っていく自分。3階に着くと物置になっていて、周りが物でいっぱいである。しばらく私は何者かを探して物がいっぱいで狭い中を歩くと、突然背後からその何者かに捕まえられて、包丁らしきものを突きつけられて、助けて助けて助けてと泣き叫ぶ私。そして何者かに無言で間髪入れず、ぐさっと刺される瞬間、目が覚めた。幼かった私は起きた時号泣していて、すぐに母親の元に走った。そのスーパーは私がその夢を見て間もないうちに廃屋となり、別の場所に移転された。そこで事件があったかどうかは不明。今私は20歳だが、依然として時折その夢を見る。以上、夢っていう題名の話で出した。で次、行く前にジータレスヨミ、288、少し遅刻こんばんは。うちには固めのだるまがいますと。なるほど、まだこう願いが叶ってないってことなんですかね。固めね、はい。だるまうち昔あったかな。まあいいや。はい、で、つい、87話目、虫の声、七七さんの作品。金縛りにはよく合ってたけど、変わった金縛りの話を一つ。夏休みの朝8時過ぎ、朝飯を食べ終わった後、まだ少し眠かったので部屋の隅で目を閉じて寝転がってた。しばらくして真夏の朝なのに、庭の方からスズムシのような虫の声が聞こえてきた。気にもせずに寝ていると、その虫の声が近づいてきて部屋の中に入ってきたように聞こえた。それでも目をつぶりうとうとしていると、自分の周りの上空を虫の声がくるくる回り出した。 怖くなって目を開けたけど体が動かない。首は動くようなので2メーターくらい離れた場所で NHK の朝ドラを見ていた母親に声をかけて助けてもらおうと思い声を出そうとしたけど声が声にならずにと息が漏れるだけ。母親は俺に気づかずにテレビを見ている。足の先に神経を集中して少しずつ動かしたりして金縛りは解けた。今まであった金縛りは経験してたけどこんな意識がはっきりしていたのは初めて。首から上は動いたり、そばにいた母親が見ていたテレビも時報までちゃんと見えていた。以上、虫の声っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み289。うちの PC の調子が悪いんかな、音量を最大にしてるんだけどなぜか音が小さくて聞き取れずと。え、聞き取れない？あれなんか小さくしたっけ。いや、てかそもそもそういうのが書かれてないから別にいつも通りだと思ってるんですけど。はい。で、PC の調子が悪いっていうか、何か音量を下げるっていうか、なんか前回ん、わかんねえや、小さいのかな、わかんねえ。とりあえずそういうの初めて今書き込みがあったから。でも一応表示の音量のやつは、まあ、いつも通りぐらいだと思うんですけどあれ低いのかな、低いっていうかちっちゃいのかな。あれもう少し上げる、小さいのかな。うちの音量は普通やでって書いてある。291だから大丈夫でしょ。すいませんが、多分289番さんだけぽいです。292番さんもそうやって書いてるんで。で290、そういえばニコ生の心霊系配信とか見てるとごく稀にその場にいない人の声が聞こえたりするときあるんだけど、あれだけ怪談朗読してるおっちゃんの配信はそういう怪異は全くないけどなんでと。ああ、そう、なんだろう、別に自分心霊系配信してるわけじゃないんでね、ネットにあったか言うなりゃ、そのなんつーの、別に今読んでる話はその怪談系というか、そのまあ、怖い話とかそういうの読んでますけど、言うなれば別にあのネット上にアップされてる文字を読んでるだけですから、話自体はそういうね内容かもしれないけど、だから別にさ、なんていうの、絵本読んでんのと変わんねえと思うんだ多分その意味合い的には。だからそういうの別に怒んないんじゃないの、っていう風な勝手な。あと、もし怒って仮に怒ってたとしても自分が気づいてないっていうパターンね、気づけない、気づくようなそのあれがないっていう、はい。で294、そんな簡単に心霊現象なんて起きないって普通に考えてと、まあ、そう簡単に怒られても困るんですけどね、まあ、何が起こるのかは分かりませんけど、そなんか悪い影響を与えるようなことが起きたら困りますよね。それだったら自分も配信してませんからね。で295、コンパネからシステム音量いじったらええねんということです。はい、コントロールパネルからシステム音量をいじったらどうでしょうということでございます。で次、第88話目、コンプレッサーでフィグラシさんの話。 うちの地下室の部屋には仕事に使われる大型のコンプレッサーが1台置かれている。親父からは安全上の問題もあるのだろうか、小さい時からそこには近寄らないように言われていた。というか、俺はこのコンプレッサーが大嫌いだった。一種のトラウマに近いものがあった。小学校2年生の時ぐらいだっただろうか、親が仕事中に1回だけワクワクしながら探検気分で地下室に降りて部屋を覗いたことがあったんだ。小さな草に隠れた明かり窓から光が漏れている程度で、中はそんなにはっきりとは見えなかったが、黒の機械音を発しているごつい機体を確認した後に、俺はさらに地下室に立ち入るという衝動に駆られていた。その時コンプレッサーが動き始めたのだ。突然の独特のドルルルルルンという音に恐怖し、瞬間的に後ずさりした。この時少し失禁してたかもしれない。壁際にへたり込んだ俺は地下室の中に確かに何かがうごめいているのを見ていた。明かり窓のわずかな光に照らされて、黒いゴミ袋のようなもの、ゴミ袋のような物体が何かを発しながら床をずりずり這いずり回っているのを見ていた。コンプレッサー音は止まらない。機械音と混じり、とても低い声でその黒い物体が度胸をしているようだった。俺がその場から離れようとした次の瞬間、どこから現れたのか親父の罵声がいきなり飛んできた。俺に平手打ちを一発食らわし、地下室の鍵をピシャリと閉めてしまった。その後はお説教。この時は怒られたショックと、あの恐怖に臆さない親父に感心するばかりであったが、数週間後、思い切ってあの物体のこと、あの部屋のことを聞いてみたんだ。全く答えてくれないんだよ。地下室には近寄りたくないし、部屋の中を知りたくもない。だがこの親父のだんまりは現在も続いている。地下室の扉は閉まったままだ。以上、コンプレッサーっていう題名の話で出した。で次、第89話目、新幹線の運転手スペッポーさんの話。僕のいとこは新幹線の運転手をやってんだけど、その先輩から聞いた元同僚の話。その元同僚が運転している新幹線に飛び込みをした女がいた。線路にスッと走り込んできたらしく、ブレーキをかける間もなく女は即死、死体もバラバラに砕け散ったんだって。その事故がショックで彼は職場に来なくなった。先輩は何とか励まそうと電話とか家にも行ってみたけど、彼の怯えが尋常じゃなかった。詳しく理由を聞き出してみると、その女を引いた時、そのぶっ飛んだ首がずっと運転席のガラスに張り付いてたんだって。ブレーキがかかって新幹線が止まってずり落ちていくまでうつろな目で運転手を見てたらしい。結局その運転手は辞めたそうな。以上、新幹線の運転手っていう題名の話でございました。で次、行く前にジータレス読み296。最近は模型作り用にエアブラシ用の小型コンプレッサー持ってる人もいるよねと。まあ好きな人は、持ってんじゃないですか。で297、イサムは最近失禁した隠さずにって書いてあるんですけど、 さずに言うたってね、ないですよね。まあ、な、ん、な、ない、ん、ん、ちょっと、まあ、ないわね。まあ、ないっすわ、さすがに。そんなアテントの CM みたいなね、さすがにまだねっすわ。とりあえず、失禁するほどビビるとか、まあ、怖さで、恐怖でこう失禁するっていうようなことっていうのは、よほどでしょ。その、さすがにそのよほどなのはまだ、まだっていうか経験ないからね。まあ、最近はない。最近もないけど別に。最近も前もないけど、失禁。まあ、そんなに深く考えてもしゃあない。まあいいや。次、第90話目、事故の原因、デウスさんの話。友人から聞いた話。昔友人の友人が女性であったそうだが、事故に遭って顔に大やけどを負い入院してしまったことがあったらしい。その女性は友人に事故についてこんなことを語ったそうだ。女性の彼氏は心霊スポット巡りを趣味にしていた。彼女も嫌々ながら幾度となく趣味に付き合っていた。彼氏の運転する車が事故を起こしたのも心霊スポットへ行った帰りだった。それまで何ともなく彼氏が運転している車の助手席に彼女は乗っていたわけだが、突然異変が起こった。車が壁に向かって突進し始めたのだ。彼氏はブレーキを必死に踏んでいるようだが、スピードは全く落ちない。走行しているうちに車は壁に激突。彼氏は死亡。彼女は先にも書いた通り顔に火傷を負った。数日後、警察が車体を調べたところによると、普通なら木の葉一枚も入らないはずのブレーキ装置の中に大量の枯れ葉が挟まっていたのだそうだ。以上、事故の原因っていう題名の話でございました。残り10話。次、91話目、じいちゃんの部屋っていう題名の話で、あつさんの作品。去年俺のじいちゃんが他界した。無事に通夜も終わり、家には家族しかいなくなった。実家から出て暮らしていたため、俺の寝る部屋がない。怖いけどおじいちゃんと寝ることにした。用事で出かけて夜中の2時に帰宅。みんな自分の部屋で寝てるのを確認してから布団に入った。2メートル先にはじいちゃんのだが、怖いので寝ることにした。すると廊下を歩く音がする。しかも誰もいない方向から。足音がじいちゃんそのもの。青い顔とか見えたら怖い。音が聞こえないように速攻テレビつけて寝ました。次の日、多分あれはじいちゃんだろうなと思いました。怖かったけどすぐ寝れたのはそう思ったからかな。以上、じいちゃんの部屋っていう題名の話でございました。 で釣り行く前にジータレス読み298、枯れ葉なら熱ですぐ燃えるのではと。あー、枯れ葉ってそんなに、てかブレーキもう普通の車のブレーキ、まあ、どういうタイプのブレーキなのか分かんない。でもそこにガーって枯れ葉、まあ普通1枚も入らないような隙間だけどガーって入った時にもう全然摩擦作れなくて、まずそもそも熱を発生できないんじゃないの、熱が発生できないっていうところあるんじゃないの、ブレーキ効いてないんだから、摩擦起こしてないから全然ブレーキパッドもこう真っ赤になってないってことでしょこれ。で熱ですぐ燃えるほどのあのブレーキがブワーって真っ赤になるって、これレーシングカーじゃないんだからそんなに真っ赤になるのかね、分からんけど、うん、免許持ってるけど全然自分乗らないし、んで次第92話目ドライブの回、いや、ん？違う、夜明けさんの話。10年ほど前の知人の話なんですが、彼女と一緒に山の方へドライブに行った時の帰り、楽しくあれこれと喋っていた彼女が突然静かに黙ってしまった。知人は疲れて眠ってしまったのかと音楽を聴きながらそのまま運転に集中して町まで車を走らせた。レストランで夕飯を食べるため車を止め、彼女を起こそうと声をかけたら寝ていなかったらしくて、そのまま2人は車を降りた。彼女の様子が変なのでレストランに入って理由を聞いてみた。すると彼女が言うのには、長いトンネルに入った時からフロントガラスの女の人の顔がずっと張り付いていたそうです。でもそんなことを知人彼に言うとパニックになって事故を起こしたらいけないと思い、怖いんだけどそのことを言いたいのを必死で我慢していたそうです。以上、ドライブの回っていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読み、299、通常の車なら真っ赤にならないよブレーキ、 F1 も量産車の開発経験あるから間違いないよと。またすげえ人が聞いてる。 F1 も量産車の開発経験あるから間違いないってどういうことなのこれ。どんな人が聞いてんのこれ。まあ真っ赤になる、そのレーシングカーみたいなのを見てるとこうなんだ、ね、こうホイールのこうな中 の, こうブレーキのやつがこうブレーキかけてるとガーッとこう真っ赤になってくるのは分かるけど、たかだかこう、まあ、60キロもまあ出さない程度のところからこうブレーキガーッと踏んでもねえ、でしかもそのブレーキ自体も別になんつうのそういうレーシングカーとか積んでるもんに比べたらね、そのそこまで強力な摩擦を生むものでもないでしょう、だ真っ赤になるって結構な熱だからね、赤熱するっていうのは、で、300、パーキングブレーキの解除を完全にしないで引きずった状態で走るとかなり熱くなることがあるねと。ああなるほど、パーキングブレーキの解除を完全にしないで引きずった状態でやってるともうとんでもないことになると、それは熱くなりそうな感じがしますね。で301、普通にフェードすると思うんですがそれはと。まあはい、すいません、もうとりあえず自分も大してよく分かってないんで、もうこの 299番さんがもうすごい方ですからね、まあ、その方にいろいろ聞いてくださいっていうか、この方の話は正直聞いたら面白そう。車自分嫌いじゃないんですけど、なんだろう、全然自分は運転はしないんで、この構造とかは好きなんですけど、そういう話を聞いたりするのは、これ中身の話をしてくれるのはすごい聞いてみたいですけどね。なんかその開発経験あるとか言うから、開発っていうのはどういうふうなこうアプローチっていうか、こうね、こう組み立て方していくのかっていう設計ね、開発設計、うん、はい。で、次、第93話目、集金っていう題名の話で、クロさんの話。集金に行ったその家はオートロックタイプのワンルームマンションでした。玄関ホールから呼び出しチャイムを鳴らしました。鳴らしてしばらく経って、はいと男の人の声がしました。寝起きなのかひどくテンションの低い声でした。集金に来たことを告げたら黙ってオートロックのドアが開きました。エレベーターで目的の部屋へ行き、玄関のチャイムを押しました。チャイムの後にちょっと間があって、カチャリと鍵を開く音がしてドアが少しだけ開きました。がいくら待っても人が出てきません。仕方ないのでドアを引いてみました。やっぱり玄関には誰もいません。すいません、〇〇新聞です。声をかけましたが反応がありません。何度声をかけてもチャイムを鳴らしても反応がありません。奥の部屋からはテレビの音が聞こえています。人がいるのは分かっているので、上がらせてもらいますよと言いながら靴を脱いで上がり込みました。今のドアを開けるとやはりテレビがついていましたけれども、部屋には誰もいません。念のためトイレ兼シャワーも音を確認してから開けてみましたが誰もいません。さすがに気味が悪くなってきたのですが、開き直って押し入れまで確認しました。結局人がいないので諦めて帰ることにしました。無人の家なので余計なこととは思いましたが、テレビは消しました。鍵はかけられないのでそのままです。玄関を出てドアを閉めてエレベーターへ向かいかけたのですが、気が変わって引き返しました。最後の確認のためドアを引いてみましたが、鍵がかかっていました。ホテルのドアと同じようなものでしょうか。誰もいないのは分かっていましたが、ついチャイムを押してみました。ガチャリ、音がしてドアが開き始めました。今度はすかさずドアを掴んで自分で開きました。しかしそこには誰もいませんでした。全身に鳥肌が立ち、猛烈な寒気に襲われ、階段を駆け下りてマンションから飛び出しました。店長に今までの出来事を話しましたが、勝手に家に上がるなと怒られただけでした。それから他のバイトがその家に行ってみたようですが、最初から何の応答もなかったそうです。仕方がないのでその家への新聞の配達はやめて、あとは店長に措置を任せました。問題の部屋はすぐ空き家になったそうですが、その後ずっと人が入ることはありませんでした。以上、集金っていう題名の話でございました。なんかこれは体験者の体験すると怖い まあ、体験しなくてもこのなんか、うーん、この怖さは伝わるんですけど、こうより体験してる方がこうゾワゾワっとくるかなっていう感じがしますね。なんか映像でも面白いっちゃ面白いんだけど、なんかこの体験してる人レベルの怖さはこう感じられないのかなという感じはする。で、次行く前にジータレス読み、302おっちゃん、ワンガンミッドナイトの話してたくらいだし、車好きとは思ってた。初代 Z はかっこいいと。うん、ワンガン、そう、自分はイニシャル D よりワンガンミッドナイト派なんですけども、まあ、イニシャル D はどっちかというとドラテクの方だと思うんで、まあ、車のこう中身の話もまあ多少してると思うんですけど、ワンガンミッドナイトほどグダグダ言ってないと思うんですよね。あのグダグダがいいんですけど、もう何かもういろんな細かね、自分のもう思いをこうポエムに乗せてって感じのやつが好きです、おっさんの、ね。で、303志村後ろと、後ろなので、304関熱化する F1 のカーボンブレーキは1000度ほどに達しますが、制動の効く温度範囲が狭いので、関熱化しないときは極端に制動距離が伸びますと。でお話と内容が違うのでこの辺でと。はあ、だからしっかりこう動きを止める、このブレーキが効く温度範囲が狭いから、赤熱化しないときは極端に制動距離が伸びると。だから赤熱化してくれるぐらいガーってなってくんないと制動できないって、いうことだそうです。カーボンブレーキで305、昔は箱根の七曲がりやらいろは坂やらドリフトしに行ったもんだけどね、関係ないけどと。まあ、ドリフトもまあ気をつけてください。で、306、これは何ですか、これ見た方がいいな、これ音出る、これ何、これリトラクタブルヘッドライトについて、ライトの動くの危ないでしょ、すごい改造だと指摘されましたと。トレノ、スプリンタートレノ、まあ、AE86 ですけど、あのまあ別にまあスプリンター、こうトレノ以外でもね、別にあの RX7 とかね、ああいうのもそうですけど、この、まあ、最近ないか、最近そうか、リトラクタブルヘッドライトって最近はないか、言われてみれば普通にあれだもんね、このパカーって開いてピカーってライトがパカーとピカーで分かるかどうか分かんないけど、まあ畳んでるやつがグイーンと上がって、でもそうか、車に詳しくないっていうか、あんま興味ない人からすると何そんな改造してんのって思われちゃうのか、知らねえから。警官がそんなこと言ってんのはマジいいと思うんだけどな、そこは知識ちゃんと持っとけよって思うけど、一般人がまあ車に興味ない人がそうやって言うのは、うん、まあ時代かなと思ったりするけど、警察が言っちゃマジいいよな。そうだよな、180とか、あ、動くように改造されたライトって、それはまずいだろ、その感覚は、と思うけど、いくらなんでも。で307、 Y メカドック派と、よろしくメカドック、鍋さん Z 最高だぜと。わかんねえわ、読んだことないす、すいません。で308、カツラ今何キロ、関係ないけどと。それ鳥人間のやつでしょ、まあ、有名になったあの方ですけど、でも結構なんかやっぱりいいとこの確か大学のチームでしたっけ、その方なんか いいとこに行ったんじゃなかったっけ、就職、違ったっけな。で 次第、94話目トンネル、ゲームラボさんの話。友人の話。俺の家の近くの山には心霊スポットがある。その山のトンネルは深夜2時ちょうどに通過すると必ず霊を連れて帰ってしまうというのだ。肝試しのシーズンになると地元の不良の格好の遊び場となるため、その不良を追い返すための噂ということらしいのだが、どうやらその場所で本当に大事故が起こった過去もあるらしい。ある日友人は家路に着くためにそのトンネルを通ったのだが、時計を見ると深夜2時を時計が指している。ふとこの噂を思い出したため友人はスピードを上げトンネルを出たそうだ。途中ドンという音がしたが気にしなかった。次の日友人のもとに警察がやってきた。警官は友人がトンネルで誰かを引くのを目撃したから車に乗れというのである。なぜあの時間にあの場所に警官が、そしてなぜ次の日に友人の家へ。噂を思い出すと友人はゾッとしたそうだ。以上、トンネルという題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ309。最近は事故の際の対人保護のためにリトラのライトはなくなったねと。ああそうか、まあ、突起火が出てるようなもんだから、まあ、よろしくないっていう。まあなるほどね、そういう考えからしたらまああれは良くないわな。飛び出てるからね、確かにこうリスクは上がるからね、確実にね。だからそれは対人保護から考えたら、まあやめんしゃいというのは、まあ、時代かなと。で、車は時代によって二点式シートベルトやシートベルトなしでも OK のものもあるから警察官も大変だなと。はあ、それはきついね。シートベルトなしでも OK 言われたって、それはちょっとたまらんの、っていうのはあるな。二点式シートベルトね、まあシートベルトなしだと、それはちょっと大変ですね。で、310、車好きは車の話になるともう朝まででも喋るからねと、まあ、ずっと喋れるんでしょうね、まあ、好きなものについては、まあ、結構喋れるもんですよ、特にマニアックなそういうねあれだと細かい話まで入っていくと、で次第95話目猫黒い影っていう話で、夏さんの話。それは私がちょうど10年前の小学校6年生の夏に体験した出来事です。私の住む町では小学校5、6年生は必ず N 自然教室という子どもたちが自然に触れ合い、仲間と協力して課題をクリアして仲良くなり心身とも成長することを目的とした宿泊施設に合宿に行きます。その N 自然教室は結構有名な心霊スポットらしく、去年本当にあった怖い話の心霊写真コーナーに小学校の女の子から投稿があり、鑑定した方も危険だと言っていたほどです。その時の私はある出来事を思い出していました。 当時私は今より霊感が強くオカルティックな体験をしていました。 N 自然教室は体調不良になったほど影響を受けた場所なので、もしかして今年も何かあるかもと思いました。 N 自然教室に到着した私たちは夕食までの時間をまったり過ごして、あまりに暇なので怪談話を始めました。最初は友達の A ちゃんが黒猫がこの施設を建てるときにコンクリートを流し込む作業中に巻き込まれ、この施設の一部となった今も黒い影となりさまよっているという話をしました。震え上がるみんなを見て男子の Y 君が四隅の会という有名な話をし、実際みんなで証明してみようと言い出しました。みんな怖がりなので部屋の外で待機し、部屋を暗くして女子は私だけ、あとは男子でやることになりました。ところが何も起こらず、外のみんなに大丈夫、何事もなかったよと声をかけてドアを開けてもらいました。部屋の外の小さいロビーからの光が差し込み、さて怪談話の続きをしようとしたその時です。一緒に部屋にいた男の子の後ろに明らかにその子のものではない小さな黒い影が浮かび上がりました。その影はドアの方へ向かい動きました。まるで室内から解放された猫のように。そのことに気づいた私は皆に向かって声を張り上げ、他に気づいた子が悲鳴を上げ、室内は騒然となり皆は部屋から逃げ出しました。唯一部屋に残っていた私と A ちゃんは呆然としていました。そして A ちゃんは顔面蒼白でとんでもないことをつぶやいたのです。どうしよう、さっきの黒猫の話は全部嘘だったのに。結局作り話だと判明し、黒猫は最初から存在していなかったことが判明しましたが、あの影は一体何だったのでしょう。今でもふと疑問に思い、いろいろ考えますが、大人になった今でも正体は分かりません。皆さんは何だと思いますか？以上、猫、黒い影という題名の話で出した。で次、第96話目、無縁仏っていう題名の話で、蛇と影さんの話。おとんが霊感持ちらしくいろいろな体験をしているらしい。真偽は不明だけど、そのうちで一番信用できそうな話。おとんが若い時、会社の社宅平屋の長屋で一人暮らしをしていた。ところが夜寝ていると何者かの視線を感じるのだ。ふと見ると押し入れの襖の陰から知らないおじさんがこっちを見ている。俺なんかはこの時点で気絶者だが、おとんは地上にもそのまま眠ってしまったらしい。おじさんはその日だけじゃなく連日のように現れたが、そのうちおとんは慣れてしまったそうな。で、ある日ふと気づくと台所に置いてある手ぬぐいが血で染まったように真っ赤になっていた。洗っても洗っても赤い色は落ちない。しかも洗っているうちにその手ぬぐいがボロボロになっていく。新しい手ぬぐいを買っても同じように赤く染まりボロボロになり、これはもしかしてあのおじさんと関係あるのでは、さてはと思い、おとんは仕事仲間と床下を掘ってみた。出てきたのは皆さんの想像通り人骨。警察も呼んでてんやわんやの大騒ぎ。引き取り手のないこの骨を無縁仏として現在も家の仏壇で先祖と一緒に供養しております。過去帳にも記載あり。ちなみに骨を掘り出してからはおじさんも現れなくなったそうな。以上、無縁仏っていう題名の話 でございました。で次、第97話目赤い木エソーさんの話。これは友人の話。近所にとても大きな公園がある。自殺者木々が豊富なのでどうかは知らないが、数年に1回は自殺があった。友人数人はそこで肝試しをすることになった。雨が降っていたがいい雰囲気だということで肝試しは行われることとなった。公園に着いた一行は公園の隅々を歩いて回った。最後に残ったのは大池と呼ばれる、その名の通り大きな池だった。池に着いた一行のうち前を行く一人があることに気づいた。あそこにある赤いのなんだ。指さした先には大木が一本。さっきも言ったけど木々が豊富な公園だから大木の一本や二本そこら辺にいくらでも生えている。しかし指さした大木は普通のそれと違い、幹から葉っぱまで全てが真っ赤だったのだという。あまりに異様だったので一行はそれに近づきしばらくじーっと見つめていたが、やはり怖くなって逃げた。後日確認しに行ったらその木は跡形もなく消えていたらしい。嘘だと茶化すと真顔で怒るので、本当にあったのだと自分では信じています。以上、赤い木っていう題名の話でございました。で次、98話目孤独な女性っていう題名の話で、石さんの話。私が小学生だった時の話です。平屋で子供部屋もなく狭い家で、兄と私が不満がっていた頃に親が離れを作り子供専用の家を建ててくれました。初日に家具などを移動してからすることもなくぼーっとしていると、どこからともなく女性の泣く声が聞こえてくるのです。かなり悲しいことがあったのか、そのおえつは部屋中に響きました。その時同じ離れの別の部屋にいた兄に聞くと、全くそんな声はしなかったとのこと。この敷地内に自爆霊がいるんじゃないかと両親に聞いても一周。それからしばらく日も経ち、私自身も忘れてしまった頃、真夜中の大雨の中ふと外を見るとベランダに女性が立っていました。一瞬だったのでよく覚えてはいませんが、途端に怖くなり寝てしまったのを覚えています。私はそれ以降寝るときは母屋にいるようにしています。その時の女性の表情はとても悲しそうで、また羨ましそうに部屋の中を傍観していました。それからは女性の姿は窓の外に映ることはもうありませんでした。たまたま部屋の前を通ったのか、それとも未だ外からこちらを見ているのか。以上、孤独な女性っていう題名の話でございました。で次、ごめん、ジータレース読み311。以前話題で出た会場を借りての会談&配信会、ホテルの会議室は同じくホテルの和室雰囲気が出るからを用いてやっても面白そうですねと。あ、ホテルの会議室、ホテルの和室、 いくらぐらいするんですかね。なんかその貸しスペースは非常に安かったので、まあ特にこの前あのツイッターのやつで書いたら、まあ予想通りっていうぐらいの人数まあこんなもんじゃないのって、いてもこんなもんじゃないのっていうぐらいの数だったんで、それだと多分数千円、1時間で借りれるんで、まあまあまあと思ってたんですけど、ホテルの会議室またはホテルの和室なんてそんなとこ借りてやるほどのものでもないと思うんですけど、その大々的にそんなすごいなんかあれじゃないんで、地味ですんでね、やることは、はい、で、312やべえ終わっちゃうよと、あと2話で、第99話目、初めて見た生の心霊写真っていう題名の話で、マンペスピーさんの 話、すげえ名前だな。高校生だった頃の話です。朝教室に入ると友人の席に 4,5 人が集まっていたので、何だろうと覗いてみると友人の幼稚園の頃の写真を見ていました。特に関心が持てなかったので、これの何が面白いのと私が聞くと、友人がこれと1枚の写真を見せてくれました。幼稚園の遠足に行った時に撮影した写真のようで、園児20名と先生が写真に写っていました。友人の言いたいことがわからなかったので、これが何なのとその友人に尋ねました。友人はここと写真のある箇所を指して言いました。よく見ると園児たち全員の足がずれていたのです。あまりにも気持ち悪かったので、つい写真を手から落としてしまいました。その写真は子供たち全員の足はずれていましたが、先生の足はずれていませんでした。写真を撮った場所は水子を供養しているお寺、神社だったかもしれません。だったので、その霊たちが何か関係しているのでしょうか。以上、初めて見た生の心霊写真っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、313、朗読会は興味あるんだけど、いかんせんこっちは関西だからなと。朗読会っていうかですね、ただ別にあの自分が配信してんのをただその場でやりますっていうだけなんですけど、だから非常に地味なんですけど、俺がただノートパソコン前にただ喋ってるのを見せてるだけっていう、で314、参考までにホテルリブマックス横浜館内、会議室のご案内、24人、まあ、スクール形式だと24人、ご利用料金、2時間で2000円、延長料金1500円、1時間、まあ、10人だと2000円、あ、10人でも買わねえ、2000円、2時間、ほうほう、これ普通にあのあれなんですかね、あの Wi-Fi 効くんですかこれ。あの貸しスペースのやつだと、この前のところだと Wi-Fi は普通に OK だし、そこに置いてあるグラスみたいのも使っていいです、マイクも使っていいです、とかなんかそういうとこでしたけど、うん、こういうのは どうなんですかね、ちょっと分かりませんけど、まあ、参考までにということで、あざっす。で、 315、いたこさん興味ありですねと、ま、昨日だっけ、なんか興味あり的なツイートをしてくださいましたけども、いたこさん文字来たとしたらですね、それだともうどっちかというと俺がやるよりって感じなんで、もういたこさんがやってるのをそのまま配信のっけた方がいいんじゃねっていう、いう感じなんですけど、メインは今度自分じゃないっていう感じがします。面白そうなんですけど、それはそれで自分は、で、316、人数少なかったら飲み会の前としての朗読会というのもあるなと。飲み会、飲み会で317、配信鑑賞会でしょうと、まあそんな風な名前を、まああえて言うならそういうことなんですけど、非常に地味なんですけど、で318、いつか関西でもやってくださいと。関西でもその旅行、小旅行がてら自分関西行って、なんかちょっとこう紹介してもらってあちこち行って、それでどっかまあ配信もやり戻ってくるっていうのは楽しそうだなとは思うんですけどね。で、319、生おっちゃんが見れると、まあ、そんなね本当にね大したことないからね、本当に気をつけた方がいいよ、何を気をつけるのか分かんないけど、もう気をつけた方がいい。320、おっちゃんのディナーショーか楽しみだと、まあ、ディナーショーじゃないんですけどね、ただのいつもの配信をただやりますっていうだけなんですけど、他に特にやることないんで、で321、ホテルの和室を借りてやる場合、地方から来られる方も宿泊兼ねて拝聴できる環境が出来上がります。配信部屋はどなたか宿泊者の方の部屋を用いると。何それっていう、それすごくねそれ地方から来られる方もってそんなお金出して来て見るようなもんじゃないですよ、言っとくけど、なんかすごい特別な、なんか本当にやるならあれだけど、ただ普通のサラリーマンがただノートパソコン前にただ読んでるだけですから。で、ホテルの会議室、上記のような宿泊者がいても同じ、建屋内で一貫してイベントが開けるというメリットがあるかと。なんかね、自分芸能人とか、そんなんだろう、まあそういうのじゃないんでね、そんななんか、レベルじゃないですよね。有名なこう YouTuber みたいなね、何十万人とかこう何十万再生とか行く人だったら別かもしれないですけど、まあ、自分程度じゃこうそこまでこうなんか話が大きくなりすぎてる感じがする、そこまで別に人来ない、で、322、写真には気をつけないとネットにさらされるよと。それだけはやめてっていう、本当に悲しくなるから俺が、ぶっせえ込み抜けるわってやつになるから、はい。で323、都内某ホテルの場合の会議室利用の場合は、おマジかこれ、会議室利用5時間以内18,000円だって。ビデオデッキ、26インチ TV、 ホワイトボード、高速インターネット回線 LAN、 無線 LAN、 Wi-Fi、 高っ。あ、5時間か。でも5時間もやんねえし、 5で割ったらまあそうか、まあ、2000、あ違う3000、まあそうね、まあそれを定員22名って書いてあるから、まあ、定員数で割ればさらにってことだと思うんで、まあそんだけ集まってね、やるならかもしれないですけどね、まあ高いな、あと5時間もやんない、やれない。で、324、リアルでやるとそういう面倒くささがあるなと。写真には気をつけないとって、写真ね、そんな撮るもん、撮られる、撮るようなもんじゃないよ、 で、325章がねえな、じゃあ俺が関西までおっちゃん連れてくよと。あ、それはありがたいね。で、326、地下アイドル握手会的な、いやいやいやと。地下アイドルっていうのは何なんです、なんかよくわかんないけど、うん。で、まあ、地下アイドルだってアイドルですからね。そりゃもう全然自分は歯が立たないでしょ。歯が立つっていうのもよくわかんないですけど。で、327、集めた金が余ったら、またヘッドセット壊れたので新しいの買いました。で、みんな納得するだろうと。集めた金が余ったらって余らせねえしね。余った分は元に戻すだろ、普通。なんで自分が総取りしてんだって話ですからね。そこは、てか金はね、ほんとね、ややこしい話になるからね、普通にまあ、割り勘ですよね。無難に、もしあるとしてもね。全部払うと自分はちょっとあれだから、多少持ってぐらいですけど。で、328、YouTuber に対抗してネトラジーバー音だけと。YouTube だから YouTuber だと思うんですけど、ネトラジーバーってなんかもう間違ってますけど。で、329、朗読会はあれだよ、 CD もいいけどやっぱライブだよねってやつだよと。生おちゃんの朗読&ファンとの場の空気を味わいたいんだよと。まあそんなにそんなことを言いつつですね、やっぱりあんま来る人いないですよ。別に録音あるしっていう、とこだと思うんですけど。で、330、大丈夫、入り口前でおっちゃんのラミネート加工された写真売ってもう買わずに我慢するよと。で、そのラミネート加工されてんだそれ。まあ、買わずに我慢っていうか、まあ、買いたくもないですよね。こんなに金払うのかよって感じですから。331、ネトラジストですねと。まあ、何でもいいんですけど、何でもいいっていうかもういいです、はい。で、今日最後100話目、一応4935話目かな、になるのかな。残り65話で5000話に行きますけども、まず一旦の区切りということで、百物語2006、これで100話目行こうかなと思ったらまた来たな。332で強みスペナビ、.com ですけども、とかで探すと1時間500円のワンコイン、貸し会議室なんてのも出てきますと。ちなみに例のは飯田橋、顔の問題は仮面をかぶれば OK と。いやいや、別に、なんだろう、仮面かぶるっていうのもちょっと嫌なんですけど、別にそれは、なんだろう、ネットとかで晒すような、まあ、ネットだとかで晒してもどうなのっていう、普通のおっさんですけど、本当に、ね。だからやめてほしいんですけど。っていう感じだと思うんで、うっそうで、そのなんていうの、まあいいや、で、仮面かぶってもそのヤバさが出るから、仮面かぶった方が、かぶった方がっていうか、かぶってもかぶんなくてもやべえっていうのが伝わると思う。かぶっててもそのなんていうの、シルエットでもなんかやばいってわかる、と思うんで、はい。で、行きましょう。100話目、ずっと笑顔っていう題名の話で、梅二さんの話。高校の頃に聞いた話。 学校の近くの高速が走っていて、そこをまたぐ橋みたいなのがあるんだけど、たまにそこから落ちて自殺する人がいた。で、何年か前の先輩でやはりそこで自殺した女の人がいたらしい。いつもいじめられていたけど、なんかヘラヘラと笑っていて、それでいじめっ子がますますムカついて、いじめられの連鎖ですごいことになっていたらしい。で、その人が自殺した。死体は車にぶつかってバラバラになって、後でみんなで集めたらしいんだけど、たまたま顔が車のフロントガラスぶち破って生首状態で後部座席に落ちたらしい。ちょうどチャイルドシートが普及し始めた頃で、その首は幼児の膝にコロコロっと落ちたらしいんだけど、その顔は最後まで笑顔だったんだって。それでその笑顔を見ちゃった幼児というか子供はトラウマになったのか、笑顔の他に表情を作れなくなっちゃって、いつも笑ってるらしい。死ぬまで、長い長い人生が終わるまで、怖くても悲しくても辛くてもずっとずっとずっと笑ってるって、ちょっとかわいそうだなと思った。以上、ずっと笑顔っていう題名の話でございました。はい。で、最後です、読み。333、実際に見たいという人は、朗読している姿を見たいというよりも、おっちゃんと交流したいという人が多いのかなと思ったんで、飲み会を主にして、公開配信はおまけ的な位置づけはどうなのかなと考えたものでっていうんですけど、まあたまにスカイプとかで、あ、スカイプじゃねえ、ツイッターで、どうすかと、誰か飲みませんかと言ってもですね、来ないんですよ。結局来ないんでね、なんだかんだ言ってね、やっぱね、来ないと思うよ。なんかそういうレスがあるから、自分も微妙に期待して少し書いたりするんですけど、まあ自分もあれは突発すぎるっていうのもあるのかもしれないけど、まあ、あんま来ないなっていう感じしました。だってなんだかんだ言って、その生、どうなのかなと思ったからちょっと書いてみたんですけど、その生の配信を、まあ、ちょっと別のところでやろうかというやつも、何人だっけ、5人6人、自分入れて6人だっけな、ぐらいですから、まあ都内でやるっつっても、まあそんなもんか、まあでもそんなもんだろうなとも思っていたから、まあ予想通りではあったんですけど、まあそうだよねぐらいなんで。だからね、多分ね、まあレス書いてる人はね、多分数人が回してるだけだと思うからっていう風な考えで、だからあんまりその、なんだろう、これを大多数の意見として見ちゃいけないなと改めてちょっと自分を、ちょっと思いましたけども。で、334、100話目終了つでした。明日休みだよね、雑談タイムじゃって書いたんですけども、寝たいんですけど。で、335、おっちゃんの顔の問題はザワチンに頼めば解決よくねと。あー、ちょっと化粧してもらってで、かつマスクして目だけでなんとかみたいな。で、336、思いのほか首なんてちぎれないんだけどねと。まあやっぱりね、首ちぎれた方がこうインパクトあるから、まあ、実際ちぎれるかどうか知りませんけど、そんなうまくっていう言い方は変だけど、なんのかね。で、337、階段&配信館やられるとき、機会が合えばミキサーや会場雰囲気を映すためのカメラ等を持参しますよと。なん かすごい人がいる、なんかそのミキサーあったって俺わかんねえしっていうね、あっても別にあの自分やるのって本当ヘッドセットマイクをただノーパソにぶっ刺したやつで、ただノーパソであの Wi-Fi で配信するだけですよ、その会場雰囲気を映すためのカメラって書いてあるけど、そんな人数いないし、そんな大きいとこでやるわけでもないから、なんかパーティー会場みたいなイメージなのかちょっと分かりませんけど、非常にこじんまりとした感じになると思うんで、だからそんなあの気合い入った装備で来なくていいと思いますよ、手ぶらでいいぐらいだと思います。で338、京都の寺の件もあったし、おっちゃん自信を喪失しとるな、頑張れって書いてあるんですけど、自信を喪失ってよくわかんないんですけど、てか普通だと思うんですけどね、一般人がただそんなことやろうと思ってやっぱ人来ないと思うんですよ、まあそのなんかね、こう容姿に自信があり、かつそれも出し、それについてくる人たちがいいっていう感じだったらちょっと、全然別だと思うんですけども、そういうことじゃないんでね、そうそう、人それぞれこうなんだろう、ホームグラウンド的なものがあるから俺は普通に家でやってる方がいいのかもしれないけど、で、339、100話お疲れ様でしたと、あざす、まあ、今日は20話なんですけど、まあ、トータル100話終わったということで、340、3桁 DJ でもレッスンまでするリスナーは1割もいないからね、ほとんどロム線と、うん、ロム線、まあ、録音も多いしね、そんなもんですよ。逆にまあ、別に3桁行く、行かない関係なしに、すごい書き込み等が多い番組っていうのはあると思うんですけどね、書き込み率はすごい高いっていうね、それでぐるぐるぐるぐるこう、列しながら回すっていう番組もあったりすると思うんでね、自分のは全然違うんでね。で、341、探偵ナイトスクープで取り上げてもらおう、朗読会と。何をどうこう取り上げるんだか分かんないけど、探偵ナイトスクープはちょっと関東であんま分かんないんでね、ちょっとあんまりこう流れがよく分かんないんですけど、で342、じゃあ俺はスケッチブック持ち込んで法廷イラスト的なスケッチ頑張るわと。それいいね、それ1枚欲しいね、あのなんかものすごいこう法廷イラスト的なタッチでこう、まあ、数人がこの見てる中ノートパソコンを前になんか喋ってるおっさん一人みたいなやつで、何なんだろうこれ、儀式これっていう、感じのやつはちょっと法廷イラスト的なタッチで見てみたいっていうのはちょっと個人的にはあるんですけど、ちょっと面白そう、はい、まあいいや、はい、というわけで、今日はこの辺で終わりにしましょう、100話読みましたんでね、残り、65話で5000話なので、また100物語系をちょっと行こうと思ってるんですけど、なんかこの前リークのあったやつを先にやろうかなとは思っておりますが、はい、まあ、という感じですね、はい、じゃあ今日は聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはアップしていただこうと思っておりますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということで、今日はこの辺で終わりにします。じゃあ明日お疲れさんでした。ではこの辺で、ほいじゃあバイバイ。